本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書18章35節から43節です。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスが彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。アーメン。今日の本文の35節はこのように始まります。イエスがエリコに近づかれた頃、イエス様は弟子たちと共にエルサレムに向かわれる時にエリコに寄られました。エリコはエルサレムから北東に 25km ほど離れています。後日エルサレムに到着されたら捕まって十字架にかけられ亡くなることになります。エリコの高度は海抜マイナス250m ほどで、世界中で海抜高度の最も低い場所に位置する都市です。そして当時のパレスニアで最も美しい都市の一つでした。それだけでなく、ヨルダン川とその渓谷流域に位置する暖かい都市だったので、城の木がとてもたくさんありました。それでとても古くから城の木の都市と呼ばれました。またもみの木の森とバラの庭園に囲まれていたので香り漂う楽園のような場所でした。気候もやはり非常に穏やかで、夏になると人々は薄いリネンの衣一つだけ着て過ごすことができました。イエス様が誕生された時、ユダヤの王だったヘロデ大王はここが気に入って、ここに別荘を建て、彼の人生の最後もここで迎えました。今日の本文はこのように、香り漂う美しい都市とはとても対照的なある人を紹介しています。35節がこのように証ししています。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。彼は物乞いをする視覚障害者でした。彼が障害を持っていたということは、人々から蔑視され、阻害されていたことを意味していました。またその当時には、障害が神様に罪を犯してその刑罰の結果として起こることだと考えられていたので、人々はこの人も神様が見捨てられた存在だと考えていました。建物が高いほど影が長くなるように、エリコが美しいほどこの視覚障害者の人生環境は彼を押さえつけていました。続いて36節はこのように証ししています。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。当時はイスラエルの最高の節期である杉越の祭りの前に控えていたので、エルサレムに向かう人々が大勢いました。それでエリコにも大勢の人々が集まっていました。障害者であり物乞いだった人は突然何かいつもと違う気配を感じました。普段人々が往来する数より突然もっと多くの人々が通っていくのを感じて、何事ですかと尋ねた時、 周りにいた人々の答えを37節はこのように明かししています。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、人々はナザレのイエスがお通りになるのだと答えました。当時イエスは珍しい名前ではありませんでした。それで特定の人を指す場合にはその人の出身地域名をつけて呼びました。中世の天才芸術家であり科学者であるイタリアのルネッサンスを代表するレオナルド・ダ・ヴィンチという人がいましたが、彼の名もヴィンチ町から来たレオナルドという意味です。ですからナザレのイエスと呼ぶのは他のイエスと区分するためです。またこの呼び方はイエス様を蔑み無視する時にも使われました。後にイエス様の弟子となったピリポが初めてイエス様に会った時に、友人のナタナエルに、私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました、ナザレの人でヨセフの子イエスですと話すと、ナタナエルはナザレから何の良いものが出るだろうと嘲笑いながら反問しました。この意味はバカなことを言うなという意味でした。当時ナザレは人口が500人にも満たない小さな田舎町でした。旧約聖書に数えきれないほど多くの都市と町が出てきますが、ナザレは一度も登場したことがありません。ナザレから何の良いものが出るだろうといったナタナエルの言葉から推し量ると、そこはガリラヤ地方の人々から軽蔑を受けていたところでした。もしイエス様がエルサレムの検問聖家の出身であったり、大学者の家柄の出身だったなら、ナタナエルも最初から納得していたかもしれません。あんな僻地から、それも人口の少ない町から、旧約に予言されたメシアが現れたということをナタナエルは信じることができませんでした。それに外面的にもイエス様は人々が仰ぎ見るような条件を持っていませんでした。それでイザヤ53章2節は来たるイエス様についてこのように描写しています。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。この御言葉を読むといつも思い出す歌の歌詞があります。コメディアンのイ・ジュイル先生が歌った不細工ですいませんという歌です。一節の歌詞はこうなります。顔が不細工ですいません、顔がハンサムだったら前の列に立てたのに、体格でもよかったなら肩を張ることができたのに、それでも男だから泣くこともできないし、胸に詰まった悲しみを解消させるために、これからは静かに静かに何かを見せてあげたいです、何かを見せてあげたいです。イザヤ書の御言葉をこの歌の歌詞で表現するとこうなるでしょう。大きな樫の木や杉の木ではなく、若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育ってすいません、ハンサムな顔でもあったならよかっただろうに、背が高くて筋肉もあって体格でも自慢することができたならよかっただろうに、それでもこの地にキリストとして救い主として来たのに蔑まれていますね。最初からそうでしたが、これからも静かに静かに十字架の道を歩みます、十字架の道を歩みます。傍らから見た目にはイエス様には人々を引きつける魅力が何もありませんでした。ですからナザレのイエスは イエス様を非常に蔑む発言でした。ところがその答えを聞いた視覚障害者はこのように叫びました。38節がこのように明かししています。彼は大声でダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。視覚障害者はイエス様をダビデの子と呼びました。ナザレのイエスとダビデの子では雲泥の差があります。ダビデの子はメシアを指す言葉である固有名詞のように使われていました。つまりナザレのイエスとダビデの子はナザレから来たあの人と私たちの肉体と魂を罪から救ってくださる方というほどの差があります。視覚障害者のこの告白はとても重要です。先週お話ししたようにイエス様は弟子たちに非常に重要な瞬間に3度もご自分が受けられる苦難について話されました。イエス様が最初におっしゃられたのはペテロの告白を聞かれた後でした。2度目はイエス様が山の上でご自分の本来の姿に変わられ、モーセとエリアと共にご自分の最後について会話を交わされた後に山を降りて悪霊に取り憑かれた子供を治してくださった後でした。3度目は何をしたら永遠の命を得ることができるのかと質問する金持ちの管理が帰っていった後でした。ところがイエス様が苦難について話された時に見せた弟子たちの反応を見ると、最初はペテロが逆に怒ってイエス様を叱り、2度目と3度目は同じくイエス様が何をおっしゃるのか弟子たちは全く理解することができませんでしたし、理解しようとしませんでした。今イエス様の交渉外は最後のステージを迎えています。弟子たちは3年間イエス様の後について回りましたが、イエス様がどなたかも正確に知っていませんでした。知ろうともしませんでした。そんな時に前を見ることもできない視覚障害者がイエス様に向かってダビデのこのイエス様と呼んだのです。一度だけ呼んだわけではありません。視覚障害者がイエス様を呼ぶ声を聞いて、彼を無視する人たちが怒って彼を黙らせたほどでした。にもかかわらず彼はもう一度叫び、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいという叫びがイエス様の耳に届きました。この場面を頭の中で描いてみてください。イエス様の御心はどのようなものだったでしょう。昨日説教の準備をしながらこの部分を頭の中で描いてみたら胸が切なくなりました。牧師である私にとって最も重要な使命の一つは主日に説教を行うことです。これはいつになっても重荷であり、いつでも難しいことです。私が30代の頃には、40代になれば説教を準備することに慣れてもう少し楽な気持ちで準備できるのではないかと期待し、40代になることを待ち望んだことがありました。しかし40歳になっても全く楽にはなりませんでした。ストレスはもっとひどくなりました。有限で限界を持つ被造物である人間が永遠なる神様の御言葉を有限な言語で伝えるのに楽になれると思ったことが自体が愚かなことでした。説教を終えた後に、今日は上出来だったなと思ったことは一度もなく、もっと良い通路になれなかったことに対するストレスと、 もっときちんと準備して、もっときちんと伝えていたなら、信徒の皆さんにもっと有益で恵みがあっただろうに、という自責の念が交代交代に訪れます。特に最善を尽くして説教の原稿を書いたのに、内容がやけに満足いかないときには、その原稿を繰り返し読んで頭の中で整理したいという気にもなれず、そんな土曜日の夜には横たわっても寝つくこともできず、朝にならなければ良いなと思ったりもします。そしてそんな手術は、御言葉を伝えることも辛いものです。礼拝の後にどこかに逃げてしまいたいと思ったりもします。ところが本当にありがたいことに、そんな風に説教の原稿が気に入らず、説教をすることも辛かった日は、神様がその日か、あるいはその週に何度も誰かを通して、今日の説教は本当に神様が私に直にくださる御言葉でした、今週の説教は私に捧げた祈りに対する応答でした、といった言葉をメールや SNS といった媒体を通して聞かせてくださいます。その度に私を慰めてくださる神様の御手を経験しています。神様が、説教はあなたの実力で、あなたの能力でするものではない、感情に流されることは正しくない、伝えることはあなたがすべきことだが、人々の心を感動させ、その言葉を通して働くのは私がすることだ、とおっしゃっておられるようでした。私の心を知っておられる神様が、私を励まし、強く抱きしめてくださるようでした。イエス様は3年間の交渉外を送られました。表面上はイエス様と最も似ていると言われる祭司長たち、律法学者たち、パリサイ人たちはイエス様と最も敵対的な位置にいました。イスラエルの民は病気を治し、食の問題を解決してくださることだけを喜び、イエス様がどなたかについては何の関心もありませんでした。またイエス様と共に過ごした弟子たちさえも、イエス様がどなたか正しく知っていませんでした。マタイの福音書を見ると、苦難について話された直後にも、弟子たちはイエス様が建てられる国で誰が良い地位につくかで互いに争いました。誰一人としてイエス様が来られた理由を正確に知っておらず、イエス様が行かれることを理解しようともしませんでした。そんな状況で最後の道を行かれるイエス様の御心はどれだけ重かったでしょうか。しかし、まさにそんな時に、どこからかダビデの子のイエス様という言葉が聞こえてきました。それも二度もです。本来は神様であられる方がこの地に来られ、3年間もご自分のすべてを捧げて働かれたのに、イエス様がどなたかをきちんと知っている人がいないと思っていたのに、ある視覚障害者がイエス様の呼び名を正確に呼びました。おそらくイエス様の目に涙が浮かんだことでしょう。まるで神様がこの視覚障害者を通してイエス様を励ましておられるようです。イエス様は視覚障害者の言葉を聞いて立ち止まられました。立ち止まらないわけがありませんよね。そして彼をそばに連れてくるようにおっしゃいました。この部分をマルコの福音書10章50節でこのように明かししています。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。視覚障害者は上着を脱ぎ捨て、すぐに立ち上がってイエス様のところに走ってきました。 当時の人々にとって、特に貧しい人々にとって、上着はただの上着以上の意味があります。彼らにとって上着は昼には文字通り上着となり、夜には布団となりました。またその人の財産でもあり、身分を表すものでもありました。それでイエス様は弟子たちに週末についておっしゃるとき、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけませんとおっしゃいました。つまり視覚障害者にとって上着は彼の財産であり、自分を守ってくれる道具でした。しかしイエス様が自分を呼んでくださったので、自分に執着して生きる理由がなくなりました。また今まで彼の身分は物乞いであり、彼の人生は物乞いをする人生でした。そんな彼が上着を脱ぎ捨てたことは、そんな人生に終止符を打ち、これからはもう物乞いをする人生、人々に頼る人生は生きないということを意味しています。イエス様と視覚障害者二人の会話を41、42節はこのように証ししています。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスが彼に見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのでと言われると、私に何をしてほしいのかという質問に対し、視覚障害者は少しもためらわず、主よ、目が見えるようになることですと答えました。視覚障害者にとって視力回復は彼の一生の願いであり、彼の失明は一生のストレスと挫折と絶望だったことでしょう。彼がこのように言ったのは自然なことでした。またこれはとても重要なことでした。当時の人々は、人が患う疾病の中で決して治せない疾病があるとしたら、それは視覚障害者が見えるようになることだと考えていました。それでそれを治すことはメシアだけにできることだと考えていました。イエス様は交渉外を始められる時に、ご自分がメシアとして行われることをルカの福音書4章18節19節でこのように述べられました。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエス様は数多くの患者の中で盲人に言及されました。この御言葉はイザヤ書61章を引用したものですが、イエス様はイザヤ書にはない盲人には目の開かれることという部分を付け加えられました。盲人が再び見えるようになることはメシアにだけできることだからでした。またその目は肉体の目だけではなく、魂の目をも意味しています。それで視覚障害者が目が見えるようになることですと言ったのは、彼が目が見えなかったからでもありますが、今自分の前におられる方がまさにメシア、自分の目を開かせてくださる方だと信じていたからでした。この視覚障害者が見えるようになった出来事は、イエス様がこの地で病人を治してくださった最後の奇跡でした。ですからこの奇跡の意味は、当時その場にいた人たちはもちろん、この御言葉を読む私たち皆がイエス・キリストを認識する目を正しく開かなければならないという意味です。自分の魂の目だけでなく、肉体の目まで開くことになった視覚障害者が行った決断を43節はこのように証ししています。彼は立ちどころに目が見えるようになり、神を崇めながら イエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。視覚障害者だった人がいつから見ることができなかったのか、その期間がどれほどだったのかについては分かりませんが、この人が見えるようになった時、どれだけ見たい人が多かったでしょうか。また見たいものもどれだけ多かったでしょうか。自分の家族、自分に恵みを施してくれた人たち、自分が暮らしていた町と近くの山々など、涙が出るほど見たくなかったでしょうか。しかしこの人は見えるようになった途端、ダビデの子であるイエス・キリストを通して自分の目を開かせてくださった神様を崇め、イエス様についていく人生を選びました。自分があれだけ見たいと願っていたメシアを直接目で見た以上、以前の人生にとどまる理由も、他の人たちや光景を見る理由もなかったのです。イエス様が十字架にかけられる前に視覚障害者の目を開かせてくださった出来事は、マタイの福音書とマルコの福音書にも記録されてあります。しかしマタイの福音書とルカの福音書ではこの人の名前が明かされていませんが、マルコの福音書ではこの人の名前がテマイの子バルテマイだと明かしています。福音書にその名と彼の父親の名が記録されているということは、その父子がその時から聖書が記録されるまで初代教会でも誠実に主に仕えたという意味です。当然ではないでしょうか。前を見ることができなくて人々に常に蔑まれ、あざきりの対象だった人が自分に光をくださり、新しい人生を生きさせてくださった主を正しく記憶すれば、主に仕える彼の人生は日増しに広くなり深くなりますよね。またバルテマイの父テマイの立場も同じです。自分に息子がいて、生まれた時から、あるいはある瞬間から息子が前を見ることができなくなりました。どれだけ挫折と絶望が大きかったでしょうか。一層のこと、息子が前を見て自分の目が見えなくなる方がマシだと胸を痛ませたのではないでしょうか。また息子が受けていた蔑みとあざけりを父親も同じように感じていたことでしょう。にもかかわらず、息子にしてあげることは何もなく、物乞いをするように町まで連れて行ってあげることしかできませんでした。そんな息子の姿はエリコのたくさんの草花と風景とは対照的でした。ところがそんなある日、ナザレのイエスという方が、息子の表現を借りるとダビエの子のイエス様という方が、息子の目を直して見えるようにしてくださいました。そして息子は物乞いをする人生から脱し、自由人の人生を生きるようになりました。息子の目を開かせてくださり、息子の人生を変えてくださった主の恵みはどれだけ感激的だったでしょうか。その恵みを考えながら、命が100あったならそれを全て主に捧げたいと思ったのではないでしょうか。賛美歌の作詞家にファニー・クロスビーという人がいます。彼女は一生の間8000曲以上の歌詞を書いたといいます。私たちが使っている賛美歌にも彼女が書いた曲が最も多くて22曲もあります。その中で私たちがよく知っている賛美歌は288番、イエス様を私の救い主にし聖霊と血で生まれ変わる、384番、私の道を歩み切るまでイエス様が導かれる、 391番、おお驚くべき救い主、私の主イエス様は本当に道からの主であられる。435番、私の永遠なる相続、生命より尊いが、すべて彼女が書いたものです。彼女は生まれて6週目の時に風にかかって目の近くに何か出来物ができました。からしの皮を厚くして目に当ててあげるようにいう町の薬師の処方に従ったら、そのまま視力を失ってしまいました。彼女は肉体の目が見えなくなったことで、より多くの信仰の詩を書くことができました。賛美歌279番もやはり彼女が書いたものです。一節の歌詞はこうです。仁愛なる救い主を私は祈ります。罪人に来いとおっしゃるとき、私を呼んでください。主よ主よ、私が祈ります。罪人に来いとおっしゃるとき、私を呼んでください。この賛美歌の原文を直訳するとこうなります。私を見過ごさないでください。仁愛なる救い主よ、私の癒やしい叫びを聞いてください。人々を呼ばれる時に私を見過ごさないでください。救い主よ救い主よ、私の癒やしい叫びを聞いてください。人々を呼ばれる時に私を見過ごさないでください。前を見ることのできなかった彼女が、主が人々を呼ばれる時に、自分は目が見えないので、もしかして自分は覗かれたらどうしようという哀切さを表現しました。しかしクロスビー女子がこのように美しい賛美歌の歌詞を、8000曲以上の賛美の歌を書くことができたのは、彼女の目が見えなかったからです。その痛みと障害が一生彼女をイエス・キリストに、主に仕えさせました。今日の本文の視覚障害者であるバルテマイに誰も見ることのできなかったイエス・キリストがどなたかを正確に見させてくださったのも、逆説的にも彼の目が見えなかったからでした。彼が持っている弱さが永遠なる主を見させ、一生主に仕えることができるようにしてくれました。聖書にはこのような人の話がたくさんあります。私たちが一緒に読んでいるルカの福音書にも複数の人の話が登場しています。ナインで暮らしていたヤモメは、息子の死という絶望があったからこそ主が息子を生き返らせてくださる恵みを経験しました。街道長ヤイロも、娘の死がなかったなら主をナザレのイエスとだけ考え相手にもしなかったでしょうが、娘の死により生命が生き返ることを見る恵みを授かりました。12年間長寿を患って、体も心もすべて傷だらけになり、持っているものも何もなかった女性は、その長寿のおかげで主に会いました。ベツサイダの野原にいた男性5000人、そして大勢の女性と子供たちに、食べ物は5つのパンと2匹の魚しかありませんでしたが、それで5つのパンと2匹の魚の奇跡を経験する証人となりました。一方、数週間前にお話ししたイエス様のところに来た役員は、管理は足りないものがないように見えました。彼には若さもありましたし、権力もありました。莫大な財産もありました。彼は自分が何も足りないものがないと考えていました。その結果、彼は永遠に足りない人、永遠の命のない人になってしまいました。今、信徒の皆さんにとって最もストレスになることは何であり、信徒の皆さんを苦しめるものは何であり、信徒の皆さんを足りなくさせ見させるものは何でしょうか。実はそれが 私たちを主の御前に導き、謙遜にさせ、主をダビデの子、イエス・キリストと告白して生きるようにさせます。そしてそれは私たちを世俗的な価値観に従わせないだけでなく、主に従わせてくれます。主が今私たちそれぞれに視覚障害者になさった質問、私たちに何をしてほしいのかと尋ねられたら何と答えますか。どんな内容で答えてもそれは私たちの自由です。しかしその答えが私たちを主に従わせず、世俗的な価値観を追求させるものなら、それは正しくありません。新型コロナウイルスの状況が様々な形で私たちを苦しめるかもしれません。しかしこの状況が私たちに足かせとならず土台になることができるのは、私たちに私たちを見ないで主を仰ぎ見させ、主が私たちの力となられることをよりはっきりと確認させてくれるからです。愛する信徒の皆さん、私たちはどんな状況と環境でも、どんな条件でも私たちを見ないで、私たちと共になさる主を仰ぎ見ましょう。そして本当に主に従う人たちになりましょう。その時から私たちは人を生かし、この世を新しくなさる主の通路となり、誠に主に従う人、主のフォロワーになることができるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、弟子たちは普通に目を開けて数年間イエス様の後について回っても、イエス様がどなたなのか正確に知らず、視覚障害者である物乞いは視力を失って何も見えないにもかかわらず、イエス・キリストがどなたかを正確に知っていました。この時間、私たちが鏡を見ながら、その鏡に映っている人が主を知らない人の姿か、主を知っている視覚障害者の姿か、正直に告白させてください。私たちは長い間神様に礼拝を捧げ、イエスに仕えると言ってきましたが、未だにイエス・キリストに対して正しく目を開けることができずにいるのなら、この時間、切に祈りますから、私たちの目を開けてください。主に対する目を開くことができないまま、正しく信仰生活をし、きちんとできているという錯覚から脱し、信仰が教養ではなく生命になるようにしてください。使徒パウロはサウロだった時に、自ら自分は誰よりも正しい信仰と情熱を持っていると自負していましたが、イエス・キリストに人格的に会ってからは自分の目に鱗があったことを悟りました。それが私たちの自画像にならないようにしてください。また主が私たちに、私に何をしてほしいのかと尋ねられたら、一生主に正しく従い、主に完全に仕えることが私たちの願いですと答えることで、私たち皆がこの時代を生きる主の通路となり、誠の主のフォロワーになることができるようにしてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。